クリスマスシーズン、アドベントのこの時期を迎えるたびに、どうクリスマスをお祝いするべきだろうかということはいつも多め巡らすんですけども、クリスマスっていうのは小さなもの、弱い人のための恵みの出来事であったはずではないか。2000年前のクリスマスは羊飼い、あるいは異邦人、博士という身分ではあっても異邦人である。エルサレムの王のところに博士たちが出向いていっても、それはベツレヘムですと口で案内されるだけで誰も案内役がつかない。それぐらい博士という身分ではあってもよそ者扱いされていた。でもそういう人たち、あんな人たちが祝福を受けるはずがないというふうにまで思われるような人たちにこそ実は救いが与えられる、そういう恵みの出来事ではなかったか思わされるんです。ところが今の世の中のクリスマスというのは、強い人を招くものが多いように感じるんですね。いろんなクリスマスのセールって行っていますけども、力のない人、弱いものというのはそうしたものになかなか預かれない。ですから弱い人、小さい人はクリスマスになるとさらに寂しい気持ちになる。クリスマスシーズンが嫌いだっていうのはそんな人さえいるわけです。あなたクリスマス誰と過ごすの？誰とも過ごす予定がない。なんかそういう悲しい出来事で、普段満たされていない人こそクリスマスに満たされるべきはずなのが、私は普段ダメだからクリスマスはもっとダメだ。果たして教会はどうなのだろうかとすごく思わされたんですね。そうした人に教会においでよと言って、来てや見たものの教会に来ても寂しい思いをしているならば、何をやっているんだろう。本当にそのことを感じたんです。世の中、そして私たちの心の中でも、弱い人を神様お救いくださると頭で思っていても、強くなければ大きくなければならないという、そういう価値観に縛られていないだろうか。そのことを示していただいて、ではどうしたらいいか立ち返るものでありたいと思うのです。実はこの以前の初期の時代も、小さいからダメなんだ、大きくなければいけないんだという、そういう問題が底辺にあったんです。7章の最初には、ウジヤの子、ヨダムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤのコペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことであるとはあるのですが、攻めきれなかったその前の話なんですね。実質は攻めきれなかったんだけども、それはユダが勇敢であったとかの信仰的に立ったので攻めきれなかったのではなかったんですよっていう裏事情がこれから知らされるわけです。実際すぐあと2節に、アラムがエフライムと組んだという、アラムというのはエフライム、つまり北イスラエルのさらに北部にある国です。2つの国が連合を組ん で、実は北のイスラエルと南のユダ、ユダの国は十二部族のうちのユダとベツレヘムにあった、ベニヤ民族、二部族だけなんですね。で残りの十部族は北の方、それだけでも北の方が大きい。その自分たちより大きい国がさらに別の国と連合を組んだということで、ユダの王様も民の者たちも揺ら ないで揺らいでっていう状況になるんです。普通に戦ってもどうかというそういう状況の中でさらにあちが大きくなったと、そういう目に見えるもので比較してグラグラグラグラとなってしまったんですね。そこで主が以前にこう言いなさいと言われたのが、まあ4節です。彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら2つの煙る木切れの燃えさし、アラムのレシンとレマラヤのこの燃える怒りに心を弱らせてはならない。この表現が神様だなと思うんです。例えばあまり良くないんですが、東舞鶴と西舞鶴がまあ分裂してしまったと。でその西舞鶴がどうやら福知山と連合を組むらしいって言うと、って、まあ、そんな状況なんですね、ユダにとって。まあってなります。ところが神様は、あなたはこれら2つの煙る木切れの燃えさしって言われるんです。こっちから見たら、いや結構な 大きな力じゃないですか。でも何を言っているかと、私にとったらあんなもん2つの煙る木々の燃えさしだ、ちっぽけなもんだ。自分の観点から、例えばあの福知山とかではなくても舞鶴福音教会、舞鶴市民7万人から考えたら私たち30人ですね。しかし神様にとってはそれは木々の燃えさしだ。どんな強い抵抗力があっても、この世の中が本当に宗教不信になっていて、なかなかクリスマスだ、何も私も経験してるんですけども、教会でもクリスマスをお祝いするのって、いやもともと教会をお祝いしてたんですけど、特に子供たちが言うんですね。じゃあ教会でもケーキ食べるの？あ、そういや最近ケーキ食べてないねってつい言ってしまって、食べないんだって言われてがっかりされるっていう。まあそこでまあ一応、じゃあなんでケーキ食べるのか知ってるって言ったら、そういやなんでだろうねっていうところから、イエス様の誕生日だからだよとは言うんですけど、そっかなってはくれるんですが、まあ今そんな会話もなかなかしにくいです。大変な力ないなと思うんですけど、でも神様はこの世のどんな大きな力であろうと、煙る木々の燃えさしです、そういう表現をして、ああいう大きな勢力ですら私にとったらそうなんだっていうくらい神様は多いだろうからだ、その神様を仰ぎなさいと私たちが向けている、どこに目を向けているか、どこに心がとらわれているか、そのことを示した上で私を見なさいと言われるんです。でそれが気を確かに持ち落ち着いていなさいという言葉の意味でもあります。気を確かに、この世のことに心とらわれていたら確かにならない、揺らいでしまう。そこで落ち着いていなさい、落ち着いていなさいというのは、この言葉の言語の直接的な意味が、体を水の中に沈めてしまうという意味なんです。あなたは何に自分の身を沈め委ねていますか？神様の恵みにどっぷり浸かりなさい、そして平安を得なさい、そうして落ち着きなさい。私は温泉が大好きで、急に話変わるんですけど、何が好きか、何にもなしで、当然ですよね、服着て温泉入らない、何も身につけない、でドプリーと使って、そして身を委ねる。まあ、水の浮力の影響もあるんでしょう。すごい体が軽くなって、しかも あの水温泉お湯の中に浸かっているとなんか、まあ、あのイメージ勝手なイメージですが疲れが全部それ溶けて出ていくような感じがする。でふとこんな風に自分の持ってるものを全部取り去って委ねてもう本当に裸で何もない、それこそあの周りもみんなそうで社長だろうが何だろうがみんな同じ姿、身分は何も関係なくドカッと神様の恵みに使っていやー癒されるね、まあ、クリスチャンじゃなかったら極楽極楽って言ってるかもしれませんけど、そんな風にたっぷりと全て委ねて恵みに浸る、それを落ち着いていなさい。でまあもう温泉どころじゃないです、神様の恵み、もう大自然の豊かさ、もう大きな大きな神様のご支配、地球ですら小さな存在とされるような大いなる御手の中にたっぷりと浸っていくならば、あれは燃える木々の燃え差しなんだ、取るに足らないものなんだ、神様にとってはそうなんだ、あなた方は信じなければ固く立つことはできない、その恵みを信じないで右往左往してあっちが大きいならこっちはどうやって大きくすればいいか、それで絶対固く立てないよと。